明るい声を世の中に、中村ラジオへようこそ。
故郷、路人、竹内義美役。明くる日、鳥を取ってくれと頼むと、彼は、
ダメだよ。大雪が降ってからでなきゃ。
おいらとこう、砂地に雪が降るだろう。そうしたら、雪をかいて、少し空き地をこしらえるんだ。それから、大きなかごを持ってきて、短いつっかい棒を買って、くずもみをまくんだ。そうすると、小鳥が来て食うから、その時遠くの方から、棒に祝えてやる縄を引っ張るんだ。そうすると、みんなカゴから逃げられないんだ。なんだっているぜ。タオチーだの、チャオチーだの、ハトだの、ランペイだの。それからは、雪の降るのが待ち遠しくなった。ルントーはまた言うのだ。今は寒いけどな。夏になったら、オイラとこへ来るといいや。オイラ、昼間は海へ貝殻拾いに行くんだ。赤いのも、青いのも、何でもあるよ。鬼おどしもあるし、観音様の手もあるよ。晩には、父ちゃんとスイカの晩に行くのさ。お前も来いよ。
泥棒の晩？
そうじゃない。通りがかりの人が、喉が渇いてスイカを取って食ったって、そんなのオイラとこじゃ、泥棒なんて思いやしない。晩をするのは、アナグマやハリネズミやチャーさ。月のある晩に、いいかい？ガリガリって音がしたら、チャーがスイカをかじってるんだ。そうしたら、手にさすまたを持って、忍び寄って。その時私は、そのチャーというのが、どんなものか見当もつかなかった。今でも見当はつかないが、ただなんとなく、子犬のような、そして獰猛な動物だという感じがした。
噛みつかない？
さすまたがあるじゃないか。忍び寄って、チャーを見つけたらつくのさ。あんちくしょう利口だから、こっちへ走ってくるよ。そうして股をくぐって逃げてしまうよ。何しろ毛が油みたいにすべっこくて。こんなにたくさん珍しいことがあろうなど、それまで私は思ってもみなかった。海には、そのような五色の貝殻があるものなのか、スイカには、こんな危険な経歴があるものなのか。私はスイカといえば、果物屋に売っているものとばかり思っていた。おいらとこの砂地では、高潮の時分になると、羽魚がいっぱい跳ねるよ。みんなカエルみたいな足が二本あって。ああ、ルントーの心は神秘の宝庫で、私の遊び仲間とは大違いだ。こんなことは、私の友達は何も知ってはいない。ルントーが海辺にいるとき、彼らは私と同様、高い塀に囲まれた中庭から、四角な空を眺めているだけなのだ。惜しくも正月は過ぎて、ルントーは家へ帰らねばならなかった。別れが辛くて、私は声を上げて泣いた。ルントーも台所の隅に隠れて嫌がって泣いていたが、とうとう父親に連れて行かれた。その後、彼は父親にことづけて、貝殻を一つ摘みと、美しい鳥の羽を何本か届けてくれた。私も一二度何か贈り物をしたが、それきり顔を合わす機会はなかった。今、母の口から彼の名が出たので、この子供の頃の思い出が、電光のように一挙によみがえり、私は、やっと美しい故郷を見た思いがした。私はすぐこう答えた。そりゃあいいな。で、今、どんな？どんなって、やっぱり楽ではないようだが。そう答えて、母は都外へ目をやった。
あの連中、また来ている。
道具を買うという口実で、その辺にあるものを勝手に持って行くのさ。ちょっと見てくるからね。母は立ち上がって出て行った。外では 数人の女の声がしていた。私は本部をこちらへ呼んで、話し相手になってやった。字は書ける?よそへ行くの嬉しい?などなど。
汽車に乗って行くの?
汽車に乗って行くんだよ。
お船は?
はじめにお船に乗って。
まあまあ、こんなになって、ヒゲをこんなに生やして。
不意に、甲高い声が響いた。びっくりして頭を上げてみると、私の前には、頬骨の出た、唇の薄い、五十絡みの女が立っていた。両手を腰にあてがい、スカートを履かないズボン姿で、足を開いて立ったところは、まるで、製図用の足の細いコンパスそっくりだった。私はドキンとした。
忘れたかね。よく抱っこしてあげたものだが。
ますますドキンとした。幸い、母が現れて口添えしてくれた。長いこと家にいなかったから、見忘れてしまってね。お前、覚えているだろう?と、私に向かって、ほら、筋向かいのヤンおばさん。豆腐屋の。そうそう、思い出した。そういえば、子供の頃、筋向かいの豆腐屋に、ヤンおばさんという人が一日中座っていて、豆腐屋小町と呼ばれていたっけ。しかし、その人なら、おしろいを塗っていたし、頬骨もこんなに出ていないし、唇もこんなに薄くはなかったはずだ。それに、一日中座っていたのだから、こんなコンパスのような姿勢は見ようにも見られなかった。その頃噂では、彼女のおかげで豆腐屋は商売繁盛だとされた。多分年齢のせいだろうか、私はそういうことにさっぱり関心がなかった。そのため、見忘れてしまったのである。ところがコンパスの方では、それがいかにも不服らしく、蔑むような表情を見せた。まるで、フランス人のくせにナポレオンを知らず、アメリカ人のくせにワシントンを知らぬのをあざけるといった調子で、冷笑を浮かべながら、
忘れたのかい。何しろ身分のあるお方は目が上を向いているからね。
そんなわけじゃないよ、僕は。私はどぎまぎして立ち上がった。
それならね、お聞きなさいよ、しゅんちゃん。あんた金持ちになったんでしょ?持ち運びだって重くて不便ですよ。こんなガラクタ道具邪魔だから、あたしにくれてしまいなさいよ。あたしたち貧乏人には結構役に立ちますからね。
僕は金持ちじゃないよ。これを売って、その金で。
おやおや、まあまあ。知事様になっても金持ちじゃない?現にお目かけが三人もいて、お出ましは八人かきのかごで、それでも金持ちじゃない?ふん、騙そうたって、そうはいきませんよ。
返事のしようがないので、私は口を閉じたまま立っていた。
ああ、金がたまれば財布の紐を締める。財布の紐を締めるから、またたまる。
コンパスは膨れっ面で背を向けると、ぶつぶつ言いながら、ゆっくりした足取りで出て行った。行きがけの駄賃に、母の手袋をズボンの下へねじ込んで。その後、近所にいる親戚が何人も訪ねてきた。その応対に追われながら、暇を見て荷ごしらえをした。そんなことで、四五日潰れた。